出エジプト記32章です。ここは少し長いから部分を読んだんですが、全体を読む必要があるわけですね。で、モーセが山から降りてくるのが遅いと。それがこの出発点に書いてありますね。モーセが何のために行ったか。神様の御言葉を受けるために。神と直接会ってですね、御言葉を受ける。受けて帰ってくるということは確実なはずなんですね。山行ったきりですね、もう帰ってこないことはないわけです。それなのにですね、待つということが非常に難しかった。それからこのような非常に大きな間違い。そしてたくさんの人々が神様に滅ぼされたっていう。ですね。で、偶像をはっきりとですね、初めてここで作ったという記事が書いてあるわけですね。その後もずっとですね、聖書には歴史の中で本当の神様以外のものをですね、神々として拝むということが間違ったことが繰り返し出てくるんですけど、これが最初の記事なんです。で、この最初がですね、何が元かといえばそういうことだったんですね。何かが欲しかったと。お金が欲しかったとか、病気から治してほしいから拝んでもらうとかですね、そういうような今の現代の日本では神様でもないものにですね、今言ったようなお金が欲しいとか、会社がもう潰れる、あるいは合格してもらいたい、スポーツで勝ちたいとか、プロ野球の人でもですね、その神社行って拝むだとかいうふうなですね、そんなことがニュースでも当たり前のように報道されるもんだから、本当の神様がいつまでたってもわからないままになっているわけです。もうそういうふうにですね、勝つとかですね、負けるとかいう関係とは全く別のですね、ここでは何か単純なようなこと、帰ってくるのが待てなかったと。そんなことからこの非常に大きな問題になっているのがわかるわけです。そういうことでですね、これは私たちにも考えていますとですね、神様の印ですね、ここでは神様の言葉を聞きに行っても自分たちに持って帰ってくると、それがもうないんではないかと。神様の言葉を待ちきれない、そういうようなことから大きな間違いが生じるっていうことは、私たちも考えてますとたくさんあるわけです。神様を知らない人でもですね、自分の両親の声を聞くのが待ちきれないでですね、衝動的に感情的にやってしまうと、それで大きな間違いを犯すということが、たくさんあるわけです。そういうふうに考えていますと、この出発点ですね、金の格子を作るとかいうような大それたようなですね、せっかく神様がモーセをですね、代表者として呼び寄せて、そして神様の言葉を受け取って帰ってくるっていう、それを待てなかったということなんです。こういうようなことですね、ここの記事は一見非常に私たちあんまり関係がないように見える記事なんですけども、そういう、もう神様の言葉を待てないということ、あるいは、はっきりした指導してくれる人、神の言葉を持った人の助言を待てない、そんなもいらないということから、こういう間違った道へ行くという一般的なことにつながっていくわけです。そういうふうに大きな罪の出発点が待てないという、逆に言うとですね、私たちは大きな間違いから守られる、これは神様のことを待つっていうことでですね、守られるっていうことがよくあるわけなんですね。待って神様のことをもらわなければ、どうも人間的な感情や考えや欲求、あるいは妬みとか競争心とか、なんかそういうものでいろいろ決めてしまうからですね、静まって待つと。こういうことは、万事について必要な わけなんですね。で、私たちもですね、初めに必ず静まって待つと、神様の語りかけですね、礼拝の前には待つ、では自分緩和を言う前にも少し時間をして待つということなんですね。もうそういうこととまあつながってくる問題なんです。で、御言葉を待ち続けるっていうこと、これは別の箇所で、参考に見ていますとですね、新約聖書にもそういうことがあるわけですね。これは前に学んだルカの福音書の12章ルカの福音書の12章の45というところを見ていただきたいですね。ここのところで、42ぐらいから見たらですね、主が言われた、主人が召使いたちの上に立てて時間通り食べ物を分配されることに忠実で賢い管理人は誰か、主人が帰ってきたと言われた通りにしてこの見られるのは幸いだと、全財産を支配管理させるだと、この全財産というのは神の国の例えで言っているわけですね。しかしもしそのしもべが主人の帰りが遅れる遅いと思って下男や女児を殴ったり食べたり飲んだりすることになれば、そのしもべの主人は予想しない日に思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰するんだとかいうふうに書いてありますね。まあ、ここもですね、こういうふうにも主人は帰るのが遅いんだと言い換えたらですね、神様のこの裁きや支配も望むないんだと、そういうふうに思ってしまうわけです。そこから大きな間違い、全財産をいわば管理してさせてくださる、神様の全財産というのは神の国を持たせてくれるか、あるいは厳しい裁きを受けるか、どっちかに分かれてしまうというんですね。現代の多くの日本人もですね、神様の裁きはもうずっと遅れる、こんなもないだろうとまで思っているわけです、ね、神様がこの世に来てそして裁かれること、そんなことはないと、とてつもなくこんなことは遅い、遅いどころかもないとすら思っているという、まあ、そういうことなんですね。はい、それで、遅いということが今もあるわけです。最初のキリスト教の時代もですね、再臨が遅いということでもうないんではないかと思う人があったわけです。でも神様がそれは忍耐をして、まあ、神様の方が待っとるんだということだから、私たちもそれをですね、必ずイエス様が再び来られるということを待つということが強調されているわけなんですね。はい、それはまあそういうことで置いておきますが、次にここのところでですね、もう一つ言っていることは、この人々はですね、非常に簡単に罪を犯してしまったということです。神様を、神々を作ってくださいとか言うてですね、そういうふうに、しかもアロンのですね、元に来て行ったわけですね。モーセといわば共に働く人であったはずなのに、アロンのとこへ行ってですね、神々を作ってくださいと言った。そうしたらアロンはですね、そんなことは絶対にいけないというのが当たり前ですよね。アロンもモーセに次ぐですね、すぐ指導者なんだから、それらにもですね、簡単にこのあなたたちの妻や息子が持っている金の耳を外して持ってきなさいと、この金の指輪、耳輪とかそんなものをですね、逃げていくために奴隷だった民がどうして持っているのかといえば、これは前に書いてあったように、 エジプトから脱出するときにそういう金みたいなものを奪ってきたわけですね。その奪ってきたものを身につけ取ったというわけです。でそれをですね持ってきたから作ったと、牛の像を作ったというわけです。ここにもですね、人々もそうだけども、モーセに次ぐような人であったアロンがこんなにも簡単にですね人々に押し流されるっていうことに驚かされるわけです。待ちなさいと、モーセは神様のところへ行ってるんだと、神の言葉を持ってですね帰ってくるんだから待ちなさいというのが当たり前と思うのに、こんなに簡単もですねなってしまった。アロンはですねいわゆる祭司の一番初めの人なんですね。それなのにこういうふうになってる、またこれは言い換えたらこの聖書の正直さも表しているわけです。ローマ教皇の最初はペテロですね。第一代のローマ法王、ローマ教皇と言いますが、ローマ法王の第一代はペテロですね。ペテロがですね、非常に素晴らしかったというふうな褒めた言葉はあちこちには決して書いてないわけです。三度も裏切ったとか逃げていったとかいうふうなことがはっきり書いてあるように、ここもですね、祭司の第一、一番最初の人であった、このレビ人でもあったアロンがですねこんなにも簡単に罪に引っ張り込まれたということをはっきり正直に書いてあるわけです。ここがですね聖書は人間崇拝を決して許さない唯一の書だと言われるところはこういうところにも現れているわけですね。人間が書いた書物はこれ人間を褒めたたいて持ち上がるです、ね、何かに優勝したとか何か賞をもらった、今回でもですねアメリカのアカデミー賞の関係の賞をもらったのも一斉にですね、それまでほとんどあまり言わなくても、テレビも新聞もというかですね、もう一斉に褒める、称えるようになりますね。ノーベル賞の時もそうだったんですけど、何十年も前です。その時から十分な評価をしてなかったもですね、途端に文化勲章をさっと上げてですね、みんなが一斉に褒めるということです。そういうふうにこの世はですね絶えず人間を褒めるということがありますけれども、聖書だけはそれをしないということなんですね。人間が素晴らしいことをしてもその人間の背後の神様を褒める、神様がそう力を与えたんだっていうふうに神様を賛美するということに行くわけです。そこがまあ大きな違いということなんですね。こんなふうにアロンも大きな失敗をした、すごい罪を犯したということがスキララに書いてあります。でこのことからも私たちもですね、ペテロもそうだったけれども、私たちも本当に神様の不思議な技を見せてもらった、アロンもモーセも見てきたはずなんですね。人々見てきたはずだけれどもまた罪を犯して落ちてしまうと、それぐらいですねいつも私たちは気をつけてなければつまずいていくということなんですね。少し前にある人が、初めて、学び始めようとするような人と話していたら、この聖書はどのぐらいしたらですね分かるようになりますかということを尋ねられたことです。聖書を開くの初めてだということですね。それは10年だったら20年だったら分かるようになるというふうに言えないんですね。これは分かる場合にさっと分かる、私自身も21の時に本質的なことをさっと分かったわけです。全然それも分かる。分かったからも罪を犯さないで転ばないかってそうではないわけで、いつも目覚めていないとですね、うっかりすると、やっぱり罪を犯すということですね。これも誰にでもあることです。ですから分かってしまったなんて誰も無理張って言えないわけなんです。いつも目を覚まして聖なる礼儀を受けるということなんです。それがまあこういうアロンとか人々の大きな罪ということがここで言われています。そこでですね、今度はもう一つここで言われるとしているのは、神様のやはり正義の神様である厳しさということが書いてありますね。次のところを見たら、実節を見たらですね、神様が言った言葉として、7節から続いているんですけど、主がモーセに言ったと、直ちに降りようと、もう民は堕落してるんだと言ってですね、 そして今まで導いてきたのにというわけで、この実説はちょっと驚くような表現です。私は彼らを滅ぼし尽くすんだと。そしてモーセをですね、大いなる民のもとにしようということまで言って、今の人々は全部滅ぼし尽くすまで言った。でそれで今度モーセがですね、なだめた言ったと書いてありますが、もう一つ次の今日読むちょっと手前のところも見たらですね、26節以降も見ますと、26節、誰でも主につく者は私のもとに集まれと。レビの子ら、これがまあ祭司の祭司族になったわけですけども、全員彼のもとに集まると剣を帯びてですね、自分の兄弟とも隣人を殺すと命じたとか言って、驚くようなことが書いてあります。これは旧約聖書ではこういうふうなですね、現代新約聖書の時代には考えられないような命令が書いてあります。でこのことはもっとずっと前、ノア の, あの箱舟の時もそうだったわけですね。罪深くてみんなが堕落したからですね、すべてを滅ぼし尽くすとか言ってあります。でノアとその家族だけが救われたということがあります。こういうふうにですね、この聖書はですね、間違ったことを続ける者、悔い改めようとしない者のような厳しさでこの世に臨むという、裁きを与えるということもはっきり書いてあるわけです。けれどもここでもう一つですね、その厳しい正義の神様という側面と、もう一つここにある、いくつかの点がありますね。最初は簡単に堕落をするとか、あるいはこのみんなが罪を犯すという問題、待てないという問題で、もう一つあるのがここはモーセのことなんです。それが2つの箇所、今日のところ2箇所にわたって書いてありますね。最初は11節のところ、そういう神様の厳しさをですね、人間はどうしても罪を犯して悪いことを考えたりしてしまう。本来ならば正義っていうことならば滅ぼさないといけない。この世でもそうですね。人を殺したり悪いことをしてある人を裁かないとほったらかしとくようなことはありえないわけです。裁判の正義をそれやったらなくなるわけですね。人の家をやっつけて、人家を焼いたりしてる人をそのままあんま罰も落ちませんよ。そういうことで、この聖書にははっきり正義の神様だから、間違ったことを続ける者には裁きがあるということもはっきり書いてある一方で、その人間の罪深さと神様の無限の正義との間に立ってですね、取りなしをする。誰かが取りなしをする、要するに許しを求める、取りなしっていうはっきり言えば許しですよね。もう本来なら罰せられてしまう、もうですね、どうか許してくださいという人が必要なわけです。それがこの11節からモーセがですね、主なる神をなだめていって許してくださいということなんです。ということで言えば、今まで導いてくださった、導いてかれた民ですと、だからどうか昔のことも思い出して許してあげてくださいと。そういうふうにしてモーセが一生懸命になってですね、この本来滅んでしまう者のために祈った結果、この14節であるように、主は自身のために下すと言ったはずの災いすらも裁きですよ、思いを変えられたと。こういうことによってですね、神様が一遍決めた思いを変えることあるのか、それはあると。こういう一歩ではないと思われるようなこともあるんですよね。永遠の計画というのはそれも変えないわけです。この世全世界をですね、最終的に新しい天と地に、新しい天と地にする、それは永遠の計画は変えないんだけど、こういう個々の一つ一つのことに関しては特別な祈りによってですね、本来こういう裁かれようとする人たちが許されるということなんです。この災いということを、要するに許してあげるということになったわけです。これがですね、こういう非常に古い段階、早くからこんなふうにですね、本来裁かれて滅んでしまうものが特定の人の真剣な祈りによって救われる、許されるということが早くも書いてあるわけです。それをさらにですね、 強調するのが最後のところの箇所、30節からのところです。30節、モーセはさっきですね、読んだように主からですね、そういう従わなかった者は殺せとまで言ったんだけど、怒りのあまり殺したのか、あるいは憎いから殺したのか、それでは全く違うというのはここでわかるわけです。30節から、今私は主のもとに登っていてですね、あるいはお前たちの罪のために贖いができるかもしれないと言って、そして言ったわけです。で、何を祈ったか、この民は大きな罪を犯して偶像を作ったと。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるのならば、許してくださいと。もしもうそれが許されないのならば、私を消してください、要するに私を殺してくださいということなんです。まあ、こんなふうなことをですね、私たち他の人に対して考えるだろうかって、他の人が非常に悪いことをしている、この人を許してくださいと、私が殺されて身代わりになりますとか、そんな思いをするだろうかということですね。ここではっきりとですね、このモーセの2つのことが対比的に並べられておいてあるわけです。聖書というのはある箇所だけど、自分勝手に引っ張り出したらですね、何でもこれ主張できるわけです。人を殺せとまで書いてあるんじゃないか。そういうふうに聖書という本はですね、きちんと読まないととんでもないことになるわけですね。わざわざこの最も厳しいような命令と、最もこの新約にそのまま直接通じるような深い意味の言葉ですね。本当にこの罪の重さをモーセだけが知ってたわけです。アロンですらも一緒に倒れたわけです。本当に知った者が身代わりになって自分が死ぬっていう、そういう心が早くもここで現れておるというわけです。これは人々が憎いから殺すとか、そんなことは関係なく、全く違うことなんですね。深い愛の家であったけど、神様の正義は一方では全うされる必要があると。神様の正義と憐れみと両方の、まあ、最も鋭い形で出てきておるわけです。そしてこの2つが遥か後になって確かに別の形で出たんですね。それがキリストの十字架だったわけです。神様は不正なものをあくまで罰する、その罰をですね、私たちを罰して滅ぼさないで、イエス・キリスト様をですね、全部かぶせて、ここはモーセが言って、そしてその正義を全うしたと。罰してですね、そして殺すとこまでやったと。その代わり私たちは許されたというわけなんです。そんなふうに、新約聖書と旧約聖書は深いつながりがあるというのは、こういうとこから、非常に古くからあるわけなんです。そういう意味でこの今日の箇所はとても注目すべき箇所である。で、この箇所表面だけ取り出したらですね、なんだこんなところはとか思ってしまいますが、とても重要な内容を持っているわけですね。そしてこのことがこれからもずっと遥か先にイエスの前にも現れたですね。それが、イザヤ書の53章という形で出たわけです。イザヤ書の53章でもこのことが今度はっきりした予告となってですね、そうして現れるということになったんですね。これはまあ今までに何度も見てきたからよく知っておられると思いますが、このイザヤ書53の6節を見たらですね、53章の6節、1150ページですけども、53章全体がまあそういう内容ですけど、この後半ですね、私たちの罪をすべて主はその彼に負わせたんだ、そして8節のあるように殺されていった、死んでいったと、そしてまあこういうふうに、まあ最後にも12節にもあるように、自らを投げ打ち死んで、罪人の一人になり、 多くの人の過ちを担って死んだ、取りなしをしたと。取りなしっていうのは、取りなしっていうのは要するに罪の許し。一番人間の根本問題は心の中の問題ですね。心の中の闇、暗い問題。それを取り除くっていうのは一番人間人、この世界の根本問題である。で、そのために許しを祈ると。これも取りなしということですね。取りなしたというと何となく意味がはっきりしませんが、その罪の許し、清めを祈ったということなんです。で、はい、それでは、まあ、一応元に帰りますが、こういうふうなことですね。最大の重要事は罪の問題だから、私たちが他の人のために祈るっていうこともいろいろな種類がありますが、一番根本的な祈りはその人の罪が除かれるようにという祈りだというわけです。そうしたら、たとえ病気が治らなくても、その人は主にある平安を得ることができる。けれども、罪が取り除かれなければ、いくら健康であっても主の平和は決して来ないからですね。 ですから、最初に福音のために殺されたステパノも、石を投げつけて殺そうとする周りの殺気だった人々のために残した最後の言葉は、彼らの罪を許してくださいということだったんですね。罪許してくださいと、そう言って周りの人たち、敵対する人たちへの愛を示し、明かししながら、まあ、死んでいったということだったわけです。そういう形で、いろいろなところに波及してずっといったわけですね。そういう意味でこの旧約聖書のことはですね、さっきのイザヤ書だけでなくって、このように早い段階からイエス・キリストの姿を言えば予言しているものが早くもここに啓示として出てきておるということなんですね。そしてこういうふうに自分がですね、追って苦しむ、あるいは死ぬというところまで、そんなことまで選ぶということはほとんど私たちも考えないことなんですけども、ステパノだけじゃなくてパウロも前にもちょっと触れたように、ユダヤ人の救いのためならば自分がですね、滅ぼされても構わないとすら言ったわけです、ローマ書で。これもとっても驚くべきようなことです。本来キリストの精神っていうのはそういうところにあるので、キリスト教がユダヤ教、ユダヤ人を迫害したということでないわけです。本当のキリストの教えや霊を持っている人は、その敵対する人は差別されている人たちのために祈るはずなんですから、キリスト教の本当の教えがわからない人たちが迫害もしてきたということになるわけです。はい、今日のところはそういうことでですね、私たち自身も絶えず流されやすい、絶えず流れてる。だけど神様は選んだ一部の人はですね、どんなに大きな流れがあってもしっかりと立つ人が今までの歴史の中にも起こされてきたわけです。あの第二次世界大戦の激しい大きな流れの中にも大概の人飲み込まれたわけですね。偶像である天皇神として拝まされた。そこでも立ち止まる、固く立つ人が起こされていったように、歴史の中で次々とこういう人が起こされてですね、そして部分的にも人々の間違ったところを身代わりに追って苦しんだということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。